彼が歩いて行くと、新聞売り子は道端で声を枯らしながら叫んでいた。号外、国会議員惨殺事件。それは彼の依頼人である一人の知人の弔辞のようであった。そして彼はもう一人の依頼人である友人の名誉がこの事件の渦中に巻き込まれはしまいかと思って、ある気がかりを抑えることができなかった。彼が決めなければならぬことは、少なくとも細心の注意を要することであった。そして普段は人に頼らないたちであったが、彼は他人の助言が欲しいと思うようになってきた。それも直接に聞くわけにはいかなかったが、うまく釣り出すことはできるかもしれないと彼は思った。まもなく彼は自分の家の炉の一方に主任事務員のゲスト氏と向かい合って腰を下ろしていた。二人の間には炉からちょうど良い距離のところに、地下室に長い間日の目を見ずに蓄えてあった特別に古いブドウ酒が一瓶置いてあった。霧はなおも霞んだ死の上に翼を広げて眠っていて、街灯は光玉のようにかすかに輝いていた。そしてその低く深く垂れ込めた行き詰まるような霧の中を、都会の交通機関が相変わらず強風のような音を立てて大通りを通っていた。しかし部屋の中はロビーの光で気持ちが良かった。瓶の中のブドウ酒の酸はとっくの昔に溶解してしまって、その紫色は年代を経て柔らかになっていた。ちょうど窓の色ガラスの色が年月とともに冴えてくるように。そして丘の中腹のぶどう畑に照った暑い秋の午後の日光が、今にもぶどう酒の中から解き放されて、ロンドンの霧を消散させようとしているかのようであった。だんだんと弁護士は気分が和らいできた。彼はゲスト氏には誰よりも秘密にしておくことが少なかった。そして思わぬ秘密までも打ち明けないとは限らないのであった。ゲストはたびたび用事で博士のもとへ行ったことがあるし、プールをも知っていた。彼はハイド氏があの家と心安くしていることを聞いていないはずはあるまい。彼なら結論を引き出せるかもしれない。とすれば、あの不可解な謎を解く手紙を彼に見せてもよくはないだろうか。それに、ことにゲストは、主席の熱心な研究家だし、鑑定家なのだから。手紙を見せられても、それを当然な、親切なことと考えるだろうから。その上、その事務員は助言をすることのできる男で、ああいう奇妙な書面を読んで、なんとか意見を漏らさぬことはないだろう。そうすれば、その意見によってあった寸氏は、今後の方針を決められるかもしれない。ダンバース教のはお気の毒な事件だね、と彼は言った。全くさようでございます。ずいぶん世間の同情を引いております。とゲストは答えた。犯人はもちろん気違いでございましょうね。そのことについて君の意見を聞きたいのだがね。とアットソンが答えた。僕はここにその犯人の書いた書面を持っているのだ。これはここだけの話だよ。僕はそれをどうしたらいいかよくわからないのだからね。何にしても厄介なことなんだ。だが、これだ。全く君のお手の物さ。殺人犯の自筆だよ。ゲストの目は輝いた。そして彼はすぐに腰を下ろしてそれを熱心に調べた。 いいえ、と彼は言った。気違いじゃありませんな。けれども、妙な筆跡ですね。それにどう考えてみても、そのガキっても大変変な男なんだ、と弁護士が言い出した。ちょうどその時、召使いが一通の手紙を持って入ってきた。それはジーキル博士からのでございますか？と事務員は聞いた。見覚えのある手だと思いました。何か内緒のものであった孫さん。ただ、晩餐の招待状だよ。どうして？これを見たいのかい？はあ、ちょっと。ありがとうございます。そして事務員はその2枚の紙片を並べて、しきりにその内容を見比べた。ありがとうございました。と彼はようやくその両方とも返しながら言った。大変興味のある筆跡です。話が途切れた。その間、アタソン氏は心の中でもだえていた。どうして君はそれを比べたのかね、ゲスト。彼は突然聞いた。さようで、と事務員が答えた。少し不思議な類似点がございますので、その二つの出席は多くの点で同一なんです。ただ字の傾斜が違っているだけで。ちょいとおかしいな、とアッタソンが言った。おっしゃる通りちょっとおかしいのです。とゲストが答えた。僕はこの手紙のことは人には言いたくないのだからね、わかったね、と主人が言った。はい、承知いたしました、と事務員が言った。そしてその夜、アッタソン氏は自分一人になるとすぐに、その手紙を自分の金庫の中にしまい込み、それからあとはそこから出さなかった。なんていうことだ、と彼は考えた。ヘンリー・ジーキルが殺人犯のために偽手紙を書くなんて。そう思うと彼の血は血管の中で冷たくなるような気がした。時が流れた。ダンバース教の死は公衆に対する危害として世間の憤慨を買ったので、数千ポンドの懸賞金がかけられた。しかし、ハイド氏は、まるで初めから存在しなかった人のように、警察の視界から消え失せてしまった。なるほど、彼の過去のことが、だいぶ明るみへ出された。そのどれも、皆評判の良くないものであった。その男の、冷酷で凶暴な残忍さのこと、その下劣な生活のこと、その奇妙な仲間たちのこと、これまでずっと周囲から憎悪の目で見られていたことなどについていろんな噂が出てきた。しかし彼の現在の居所についてはささやき一つ聞こえなかった。あの殺害の朝、双方の家を立ち去った時から彼は全く姿を消してしまった。そして時が経つにつれて、だんだんにアッタソン氏はあの激しい驚きから回復し始め、前よりは心が落ち着いてきた。ダンバース教の死は彼の考え方によれば、ハイド氏の失踪によって十分に償われたのであった。あの悪い影響を及ぼす人間がいなくなったので、ジーキル博士には新しい生活が始まった。彼は孤独の生活から出て、再び友人たちと交際をするようになり、もう一度彼らの心安い客人ともなり、招待者ともなった。そして彼は今まではずっと慈善行為で知られていたが、今では宗教心でもそれに劣らず有名になった。彼は忙しく活動し、多く戸外に出て善行を積んだ。彼の顔は社会に奉仕をしていることを 内心意識しているかのように明るく晴れやかになったように見えた。そして2ヶ月以上の間、博士は平和であった。1月の8日、アッタウソン氏は博士の家へ数人の客と共に晩餐に招かれた。ダニオもその席にいた。そして主人の顔はその3人が離れられない友人であった昔のように2人を変わる変わる眺めていたのであった。ところが12日とそしてまた14日に弁護士は玄関払いを壊された。博士はお引きこもりでございまして、どなたにもお会いになりません、とプールが言った。15日に彼はまた訪ねてみたが、また断られた。彼はここ2ヶ月間というもの、ほとんど毎日のようにその友人に会いつけていたので、博士がこのように孤独の生活へ帰ったことはひどく気になった。5日目の晩に彼はゲストを招いて一緒に食事をし、6日目の晩にはダニオン博士のところへ出かけた。そこではどうやら面会を拒絶されはしなかったが、入ってみると博士の様子が変わっているのにぎょっとした。彼の顔には死の宣告がはっきりと書いてある。